はい、皆さんこんにちは。これからですね、60分にわたって、Azure Search Deep Dive ということで、Azure Search の、レベル100、200を一歩踏み込んで、皆さんがお作りになるアプリケーションのですね、検索エクスペリエンス向上のノウハウについてお話ししていきたいと思います。ですね、もう、デコード2日間、これが最後のセッションになります。皆さん本当にお疲れ様でした。でですね、念のために確認したいと思いますけれども、部屋の番号お間違いはないでしょうか。これサーチのセッションですはい、最後のセッションに来ていただき本当にありがとうございます。ですね、この中には、これまで検索を何ですかね、バリバリ何年もやられてきたという方もいらっしゃれば、そんなにやってきてないとか、 Azure Search、これまでもバリバリ使ってますよとか、全く使ってないんですけど興味を持ってきましたとか、いろんな方が、いらっしゃると思います。ですのでですね、今日はまずはその Search ってどうなんだっけとか、Azure Search ってなんだっけのような、ちょっと柔らかいところから、話を始めていきたいと思っております。私はですね、日本マイクロソフトにおいて、Azure のソリューションアーキテクトを担当しております川崎と申します。ですね、日本語検索に関しまして、検索に関しましては、ですね、ノルウェーに、ファスト&サーチトランスファーという会社が、なんか皆さん知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、マイクロソフトがですね2008年に買収した会社になるんですけれども、縁あってそちらの検索、主にエンタープライズ向けのサーチの製品なんですけれども、そちらを担当していたことがありまして、そうですね、約4年ぐらい日本のお客様の検索のご支援をさせていただきました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはAzure Search のですね、背景について、始めていきたいと思いますけれども、世の中にはですね、いろんな検索のプラットフォームがありまして、その中にはですね、開発とか運用において何ですかね高度な知識がないとなかなかやっていけないといったことがあると思います。で、私が担当していたファストの製品もそうなんですけども、何ですかね、車に例えるとマニュアル車なんですね。でいろんなパラメーターのチューニングができて、いろんな小回りが効くんだけれども、何ですかね、うまく使いこなすにはそれなりの経験が必要といったものがありました。で、Azure Search を最初に構想した人たちは、そうではいけないと。検索って、もう簡単に組み込めて、アプリケーションとして導入できて、でかつ、導入できて今度は運用も簡単にできなくちゃいけないっていう考えがありました。ですので、そういったですね、考えのもとにクラウドにおいてフルマネージドですね、パースのサービスとして世に送り出されたのが Azure Search になります。はい。でですね、まず最初にちょっと質問なんですけれども、Azure Search って全文検索のサービスなんですね。で、全文検索とか、検索エンジンとかいった話をすると、私よく聞かれる質問があるんですけれども、別に全文検索じゃなくてデータベースでもよくないですかと。セレクト何々ライクホゲホゲ部分一致の文字列でいいんじゃないのっていうのをよく聞くんですけれども、皆さんどうでしょうか。ここでもうお時間がないので早速答えの方に 進みたいと思いますけれども、そうじゃないんですね。全文検索エンジンである理由っていうのはもう明確にあります。で、いくつかありますけれども、ここではですね、代表的なものを3つ、大きなものとして3つ挙げさせていただきました。それがですね、全文検索はまずその部分、全文検索ですね、テキスト検索で圧倒的に早いです。そして、検索結果を高い精度で、返すことができて、かつその結果ですね、検索結果を関連性が高いもの順に、取得することができるっていうメリットがございます。で、これどういうことかっていうとですね、ちょっと一個ずつ見ていきたいと思いますけれども、まず検索速度とにかく爆速です。これ比較していただくと分かると思うんですけれども、爆速です。 でデータ量がある程度増えてもですね、まあ、そんなに速度が、遅くならないっていう、まあ、特性がございます。でなんでこうなのかっていうと、それを実現するためのですね、データ構造がございます。これですね、検索をこれまでやられてきたっていう方はよく聞く名前かもしれないですけれども、天地インデックスっていうですね、データ構造がございます。でこれどういうものかっていうとですね、簡単に説明させていただきますと、まずそのインデックスをしたい、ドキュメントがあったら、これをですね、まずテキスト解析を行って、一旦トークンというですね、最小単位にばらすんですね。で、まあ、単語なんですけれども、で検索って基本的に言うと、トークンとトークンのマッチングです。最終的にはトークンとトークンのマッチングになります。で文字列をですね、一旦トークンという単位に、落としてやって、でちょっと皆さんの頭の中で、キーとバリューのハッシュテーブルを想像していただきたいんですけれども、キーにそのトークンを入れてやります。そして値に何を入れるのかと言いますと、そのトークンが含まれているドキュメントのアドレスであったり ID、 こういったやつを入れてやります。で実際のですね、天地インデックスってもうちょっと複雑なんですね。例えばトークンが、文字列、ドキュメントの中のどのポジションに含まれているかとか、そういった情報を持ってるんですけども、ちょっとここでは説明のために簡略化してます。でこの天地インデックス、実際じゃあ、検索をするときにどうするのかっていうと、例えばマイクロソフトで検索した場合には、特にシークが走りません。で何をするかっていうと、この天地インデックスのハッシュテーブルを見て、マイクロソフトっていうトークンをキーにしてドキュメントの ID を引きます。これでヒットするといった感じですね。でちょっとクエリーのLike文と比較してみると、まあ、LIKE 文ですね、ご存知の方はいらっしゃると思いますけれども、まあ、大体その前方一致であれば、検索インデックスですね、インデックスを帰化した引き方ってできるんですけれども、まあ、今回のようにですね、前方で前後含めて部分一致の文字列ってなると、まあ、なかなかインデックスを使っていくことができません。で、まあ、結局のところ飼育の量が多くなってシステムにかかる負荷も大きくなる、まあ、こういったことがございます。これが一つ目ですね。二つ目、検索結果の適合率。適合率が高いってどういうことか。これはですね、精度が高いんですね。で、精度が高いってどういうものかっていうと、ちゃんと言語を認識して理解してマッチングさせるっていうことです。どういうものかちょっと見ていきたいと思いますけれども、京都。まあこれ検索の適合率を話をするときによく出てくる例なんですけれども、京都っていうキーワードで引いたときに、東京都っていうのが引っかかったらどうですか。これ確かにその部分一致の文字列検索であれば、何ですかね、東京都の中に京都って含まれているのでマッチしちゃいますけれども、正しく日本語っていうのを認識してたらこれちょっとおかしいですよね。あんまり期待されるものじゃないと思います。あとキングですね、まあ、私バーガーキング大好きなんですけども、バーガーキングとか、ライオンキング、これまあ特にですね問題ないように見えますよね。じゃあ一方セキュアネットワーキング、ね、部分的な一致だとネットワーキングの中にキングって含まれてるから、まあ、いいんじゃないのかと思うかもしれないですけども、日本語をちゃんと理解してる人にとってみればネットワーキングのキングで引っかかったらどうだろうって思いますよね。こういったことが適合率が高いとかそういったことを言いますけれども、もう一つですね、ダイヤモンドに対してダイヤモンド、これまあカタカナの揺れって言いますけれども、確かに文字列にしてみるとですね、まあ違うのでマッチングしないんですけども、日本語にとってはですねこういったものもまあ含めて引っ掛けてほしいですよね。こういったものをその検索結果の適合率が高いと言いまして、全文検索エンジンはこういうことをやってます。はい、で次にですね、簡単に下の方にいくつかいろいろ書かせていただきましたけども、これ覚える必要はありません。何が言いたいかというと、全文検索って検索の精度を高めるためにいろいろやってるんだよということをですね、ご理解いただきたく、こういうことをいろいろやってるんだよとご理解いただければと思います。はい、続いて、並び順ですね。これもうすごい単純で、クエリーを使って並びを変えるときってオーダーバイでその相当指定しますよね。 こういったことでその並びを変えると思うんですけれども、全文検索もこういうオーダーバイを使って相当を指定して並び替えをすることはできますけれども、当然ながらできますけれども、基本的にですねデフォルト何も指定しなくても全文検索をやっていることは、クエリに対してそのドキュメントの関連性、どういった関連があるんだろうというのを内部的に計算をして評価を下して、関連が高いよねと判断されたものを上から順に並べるといったのが基本的な挙動になります。こういったことってSQL じゃなかなかやらないこと、まあ基本的にはやりません。でこれ皆さんがですねインターネット検索するときとか、まあ特に相当条件とか指定しないと思うんですよ。でとはいえそのクエリに対してまあですね期待しているものが一番上に来るっていったことがあると思うんですけども、これが検索の並び順で全文検索の特徴の一つとなっております。はい、以上がですね3つお話をさせていただきましたけれども、まあこれでですね大体まあ全文検索こういうことやってるんだよっていうのがご理解いただけたと思っていいと思います。でですね、まあ願わくばですね皆さんが私と同じような質問を皆さんね他の人にされた時にはまあドヤ顔でまあこういった3つがあるんだよと言っていただければ私は幸いです。はい、でですねちょっと長くなりましたけれども、ここから本題に入りたいと思います。はい、本日のお品書きですけれども、3つお話をさせていただきます。1つがですね Azure Search の、機能ハイライトということで、まあ、簡単に使えて、入る機能というのを紹介させていただきたいと思います。そして次にですね検索精度と関連性ということで、まあAzure Search の中でどのように検索精度であったりとか関連性が評価されるのかといったお話をさせていただきます。そして最後にですね他のテクノロジーとの連携技ということで、まあ連携してどのようにですね検索エクスペリエンスを上げることができるのかといったことをデモを通して説明させていただきたいと思います。はい、それではまず1つ目、簡単に導入できて入る機能の紹介に入ります。じゃあまず1枚目なんですけれども、シンプルな API とフォーマットということでいろいろREST の API の一覧を書かせていただきましたけれども、これも覚えていただく必要は全くなくて、まあこれはですね基本的には API のリファレンスを見ていただければ十分分かることなんですけれども、ここで言いたいことですねはこんなに Azure Search のインターフェースって簡単なんだよと。でフォーマットですね、ボディやレスポンスのフォーマットなんですけども、この JSON です、まあ、広く使われている JSON ですので、まあ、言いたいことは一つです。インターフェースがとってもシンプルでフォーマットも単純ですので開発も非常に簡単にできますよと、簡単に導入できますよということがここで言いたいメッセージです。第1個目ですね、サジェスト、いきなりこんなことも言っちゃうのなんですけども、この機能あんまりまあ皆さんもご存知だと思うので特に説明は細かく説明は不要な機能だと思いますけれども皆さんがですね検索のフォームでですね何かタイピングポチポチポチとやるたびに検索にですねすいません、そのキーワードに関連の深いものを逐次予想して返してやるということでそうですね、ユーザーのインターフェースとしてはまあ非常に簡単なんていうんですかね、使いやすくなるんですけれども、サービス提供側としても非常に簡単にこれ登録することができます、やることとしては単純で、どのフィールドを対象にサジェストを出したいんですかっていうところを前もってそのサジェスターと呼ばれるところに登録してやります。これインデックス のスキーマを定義するときにまず指定するんですけれども、これを指定してあげたら今度はクエリを投げるときにですねサジェスト、どういったサジェスターを使いますかっていうところをサジェスターネームっていうのを指定してあげて、あとはそのサジェストのインターフェースに投げてやれば逐次ですね予想して最適なそのサジェストの結果を返してやるといったことをやります。これ簡単に導入できて入る機能の一つって説明させていただきました。2つ目、ファセットナビゲーション、ドリルダウンナビゲーションとも呼ばれてますけれども、これもですねすでに、まあ、皆さん例えば e コマースのサイトとか見たらもう普通のように表示されているものなんですけれども、ユーザーですね使う側にしてみたら非常に、まあ、使いやすいですよね。結局これやってることってサイトの提供側が、 ユーザーにですね、実際使う側に絞り込みを自分でやるんじゃなくて、あらかじめこんなのどうですかといった形で絞り込み条件をもう提示してあげるっていうもので、これも使い方が非常に簡単です。ちょっと見づらいかもしれないですけども、こちらの例では、まあバイクを購入するサイトで、まあナビゲーションとして、バイクの色であったり、自転車ですね、色であったりとか、サイズであったりとか、価格で、そういった絞り込みを出したいですっていうファセットイコール何々で指定してあげて、あとはキーワードを投げてやれば、このファセット、絞り込みですね、色であったりとかサイズであったりとか価格の絞り込み条件を返してあげてサイトに表示してあげるといったことができます。はい、こちらもですね、簡単に導入できて入る機能の一つとして、紹介させていただきました。でもう一つ目ですね、位置情報検索、これもですね、まあ、皆さんもよくいろんなところで見るようになってきていると思いますので、特別な説明はいらないかもしれないですけれども、Azure Search データ型として、ジオグラフィーポイントというのをサポートしています。で、このフィールドですね、まさにその位置情報検索のためのデータ型なんですけれども、まあ、使い方としてはこうです。このジオグラフィーポイントのフィールドに対して緯度や経度のデータを突っ込んでやる。そしたら、まあ、実際使うときはですね、これのジオグラフィーポイントのデータを、距離であったりとか、そうですね、主に距離でですね、絞り込みをかけている、何キロから何キロとか、ここで言うと5キロ以内っていう引き方してますけれども、絞り込みをしてキーワード検索をするといったやり方をしています。であったりとか、またあと距離ですね、距離をもとに相当をかけたりとかいったことをやってます。で、この位置情報検索なんですけれども、基本的にはその Azure Search 単体というよりは、どちらかといえばそのマップサービスですね、 Google マップであったりとか、Bing マップとか、まあ、Bing マップ使ってほしいんですけども、はい、Bing マップとかそういったマップサービスと合わせ技で、使うものなんですけれども、これユーザーにしてみるとですね、単なるその位置の情報がバーッと一覧で並んでるだけじゃなくて、地図を含めてこうやって表示してあげることで相当ユーザーエクスペリエンスが上がります。これもそういうわけでですね、簡単に導入できて入る機能の一つとして紹介させていただきました。はい、続いてですけども、サービスサイドの機能ではなくて、主にまあ運用サイドの機能になりますけれども、検索ログのログとメトリックスっていう有効機能活用できるようになったということで、今年の2016年の1月にですね、ようやく、Azure Search オペレーションログとかですね、メトリックスのデータが、収集できるようになったんですね。まあ、こんな基本的な機能やっとようやくできるようになったのかと驚くかもしれないんですけども、ようやくできるようになりました。で、オペレーションログですけれども、これどういうものかっていうと、まあ、ちょっとその名の通りなんですけれども、どういうクエリーが発生したとか、何時何分にインデックスが走ったとか、そういったですね、まあ、オペレーションに役立つデータが入っています。で、当然この中にはですね、どういうクエリーが発生した、クエリーのログも含まれています。で、メトリックスですね、メトリックスはどういった検索が発生したか、例えばどういったですね、レイテンシー、どれぐらいその検索に時間がかかっていたかとか、あとはどれぐらい QPS、秒間あたりどれぐらいのクエリーが発生していたのかといった、情報がここに入っています。で、この機能ですね、デフォルトでオフなんですよ。ですので、データがですね、Azure ストレージに保存されるんですけども、Azure ストレージ非常に安いです。で、この機能って、まあ、このデータですよね、オペレーションログとかメトリックスのデータって、今は使わなくても絶対に後々これ分析することで有効なデータになりますので、何も考えずにオンにしていただいていいと思います。はい。でですね、この分析なんですけれども、まあ、ちょっと小さいですね、見えないですよね。ここではですね、どういったログが測れるかとか、そういったことを言いたいわけではないんですけども、こういった JSON 形式でオペレーションログやメトリックスのログっていうのは Azure ストレージに保存されます。でですね、まあ、普通の使い方としてはブロブストレージに保存されたこれらのデータを取ってきて、まあ、皆さんがお作りになるスクリプトか何かを使って、まあ、分析されるっていうのが普通のやり方だと思いますけれども、Azure Search はですね、マイクロソフトにはですね、 ビジネス分析ツールで Power BI と、まあ、もうご存知の方もいらっしゃると思いますけれども、 Power BI と呼ばれるですねツールがございまして、こちらと連携させることで非常に簡単に、ログの可視化ができます。でどれぐらい簡単かっていうとですね、Power BI のサイトに行っていただいて、サービスの連携のメニューがあるんですね。そこで Azure Search のとこ、Azure Search でまあ探していただくと、Azure Search 用のコンテンツパックがあります。これ何かっていうと、Azure Search と Power BI のコネクターなんですけれども、これをポチッと選択してやるだけで、皆さんがですね、お使いのどういったアカウントとつなげますかみたいなメニューが出るんですね。で、それで皆さんのアカウントとつなげてあげます。そうすればですね、自動的に、Power BI 側でですね、皆さんのアカウント側で設定したログの場所を探して、ブロブストレージかログを解析して、過去30日分のデータをもとに、可視化してくれます。これどういうものかっていうのをちょっと見てみたいと思いますので、次デモでこれをお見せしたいと思います。非常に簡単なデモなんですけれどもこうかな、はい、出ました、失礼しました。はい、これがですね、コンテンツパックを使ってコネクターですね、コネクターを使って、Power BI 側で、解析されたログの結果なんですけれども、ちょっと見づらいですよね。はい、ちょっとこれを見ていきたいと思いますけれどもいろんな情報を閲覧することができます。どうした、ちょっと大きくしてみましょうか。はい、見えましたか。例えばですね、右側、これゼロヒットクエリーです。でちょっとですね、ちょまどって書いてありますけれども、まあ何か分かる方は分かる方で、知らない方はちょっと検索してください。こういったですね、これゼロヒットクエリーなので残念という、まあ検索としてはキーワード入れたけれどもヒットしなかったっていうデータなんですけども、これチューニングするときに非常に有効なデータなんですね。まあこういったものが出たりであるとか、例えば左側ですね、これ人気クエリーのランキングなんですけれども、あ、見づらいですね。はい、はい、人気クエリーのランキングなんですね。で真ん中は、どれぐらい、まあ、時系列でクエリーが発生したのかっていうのが、分かるデータであったりとか、結構多彩なデータが取れるんですね。まあ、多彩な角度で検索というか分析してくれるんですけれども、例えばこれなんかはどういった具合でインデックシングが発生してましたかって出て、まあ、これデモサイトなのであんまり何もやってないですけれども、例えばそうですね、クエリー、そのままのクエリーが取れたりとか、サーチのスタッツが取れますよね。あとはレイテンシー、はい、ちょっとまあこれ波形が分かればいいと思ってるんですけれども、はい、レイテンシーがどういった経緯で時系列で取れるのかといった形で、このレイテンシーなんて特に例えば今日はですね、開発のセッションなのであまり運用のお話はしませんけれども、まあ運用にとっては非常に役に立つデータなんですね。例えばレイテンシーがぐーっと上がってきたら、そろそろちょっとこのシステムパフォーマンス的にやばいんじゃないのみたいなシグナルだと思います。ですので、まあ、Azure Search でいうところのサーチユニットっていうやつをですね、ぐーっと増やしてあげてスケールアウトしてやるとか、そういったことができるようになる非常に有効なデータです。で先ほどもお伝えしましたようにですね、コンテンツパックからつなげてやるっていうだけなので、ぜひぜひお使いいただければなと思います。はい、以上がですね、検索の流行る機能、簡単に使えた流行る機能の紹介でした、はい、続いてですね、検索精度と関連性のお話をしていきたいと思いますじゃあまず、検索精度のお話ですけれども、検索精度はテキスト解析の精度によって決まります。でご存知の方もいらっしゃるかもしれないですけれども、 Azure Search ですね、基盤がですね、 Apache Lucene というものを基盤にしてまして、オープンソースの検索ライブラリーですね、広く使われているものなんですけれども、 ですので、あのテキスト基盤も、アパッチのルーシーンのコア部分を、基盤としております。そして処理単位はアナライザーと呼ばれております。まあ、アナライザーと聞いてですね、あのパッとお気づきになった方もいるかもしれないですけれども、スキーマのですね、あのフィールド定義をするときにアナライザーというものを指定することができるんですけれども、これがですね、検索あのテキスト解析の処理単位になります。はい、じゃあアナライザーとはどういうものかっていうとですね、あのテキスト解析の、処理単位なんですけれども、ちょっとあのここで1点あの覚えていただきたいことは、アナライザーテキスト解析のこの処理は、検索をするときと、インデクシングですね、インデックスをするときの両サイドで働くということです。最終的にあのテキストですね、入力されるテキストは最終的にトークンという単位にばらされて、最終的にはトークンという単位にマッチングされるので、これインデックスサイドで当然天地インデックスを作るときも、アナライザーでそのトークンにするっていうのも必要ですけれども、クエリでですね、皆さんが投げるクエリで、処理をするときもこの、アナライザーが働きます。でアナライザーはですね、あのフィールド単位で指定することができて、つまりですね、フィールド単位で検索あのテキスト解析の振る舞いを変えることができるんですね。でちょっと次ですけれども、あのアナライザーは、カスタムアナライザーという機能を使ってあの、まあ、カスタムですね、独自のアナライザーの定義ができます。これプレビュー機能なんですけれども、ちょっとですね、できることってちょっと限られた部分があるんですけれども、こういったカスタムアナライザーの機能を使えば独自のアナライザーも指定することができるということをお知りおきください。じゃあアナライザーの構成を見ていきたいと思いますけれども、アナライザーはですね、3つのレイヤーで構成されています。はい、1つ目がですね、文字フィルター。これは最初に入力されたテキストですねを、この文字フィルターで、加工します。そして文字フィルターで加工された文字列をですね、トークナイザーに渡してやります。トークナイザーはですね、あの渡された文字列を、区切って最終的にトークンにします。そしてトークンに区切られたトークンをですね、トークンフィルターがそれぞれのトークンに対して加工するといった、処理になっています。この3つのレイヤーで構成されています。はい、じゃあどういう処理フローになっているのかっていうのを見ていきたいと思いますけれども、ちょっと架空のアナライザーを作ってみました。ちょっと見づらいですけれども、あのあまり重要ではありません。どういったあのフィルターが使われているかっていうのは重要じゃなくて、どういったフローで流れているのかっていうのをちょっとお見せしたく、こういうのを用意したんですけれども、文字フィルターにはですね、あの HTML タグをあの削除フィルターで、トークナイザーはですね、スペースを元に区切っていくトークナイザーで、トークンフィルターにはですね、大文字を小文字にしたりとか、ストップワードと呼ばれている検索ではですね、ストップワードとか is とか a とか the とかいったあまりまあ重要ではない文字列ですよね、そういったものを削除するフィルターがあるんですけども、こういった架空のアナライザーで実際のデータがどう処理されるのかっていうのを見ていきたいと思います。Azure Search is a powerful platform で、すごい単純な文字列で、Azure Search の間にはタグで囲まれてますと。で、これをですね、まず文字フィルターにかけると、タグを削除します。タグを削除して、Azure Search is a powerful platform というのが出来上がって、これをですね、あのトークナイザーがスペースを元に文字列を区切ります。トークンに分かち書きですね。で、トークンに区切られたものがですね、トークンフィルターが処理をして、最終的にあのトークンを小文字化して、ストップワードを削除するといった形でトークンが出来上がる。これでですね、これらのトークンが天地インデックス化されるといった流れになっています。はい、続いてですけれども、じゃあ皆さんがですね、あの各フィールドに対してアナライザーを指定すると思いますけれども、指定しないこともあると思います。特別に指定しないとどうなるかっていうと、Azure Search はですね、標準アナライザーというものが適用されます。この標準アナライザー、まあ、あの設定しない人も多いと思うので、どういった挙動になるのかっていうのをちょっと見ていきたいと思いますけれども、トークナイザーの、あの標準アナライザーの構成はですね、まず文字フィルターがありません。そしてトークナイザーがですね、スタンダードトークナイザーと呼ばれているものがございます。でトークンフィルターにスタンダードフィルターとローアーケースフィルターとストップフィルターというものが、こういったもので構成されているんですけども、ここで あるスタンダードトークナイザーってどういうものかっていうと、主にですね、ヨーロピアン系の言語においてまあ、有効であるといったトークナイザーなんですね。で、スタンダードフィルター、これあんまり何もやってません。 で、ローワーケースフィルターは大文字を小文字にする。で、ストップフィルターはストップワードを削除するといったフィルターになっています。じゃあ簡単にですけれども、ちょっと流れを見ていきますと、Azure Search is a powerful platform ですね、を、スタンダードフィルターが、スタンダードトークナイザーが、トークンに区切りますと。それでトークンフィルターが最終的にトークンを小文字化してストップワードを削除しますといった流れになります。でですね、先ほどこの標準アナライザーが、トークナイザーがですね、ヨーロピアン言語に、特化したものになる、特化というか、まあ、有効であると言われているので、じゃあ日本語どうだろうということでちょっと比較をしてみたいと思います。これをですねちょっとデモでお見せしたいと思います。はい、比較をするためにですね簡単な UI を用意しました。左側が、スタンダードアナライザーで、右側がですね日本語アナライザーですね、マイクロソフトのジャパニーズアナライザーなんですけども、これでですね、デコードでですねマイクロソフトのさまざまな新しいテクノロジーが、紹介されていると思いますけれども、このテキスト対象になる文字列は今回のこのデコードのセッションのデータを対象にしています。じゃあですね、ちょっと文字を入れてみましょう。最新の機能、まあいろんな技術の紹介があるので最新の機能で入れてみますと。はい、じゃあ結果返ってきましたよね。はい、でここでちょっと注目すべきは、まず標準アナライザーヒット数が114件で、日本アナライザー43件。標準アナライザーヒット数多いからいいんじゃないのと思うかもしれないですけども、ちょっと結果を見ていきましょう。ですね、黄色でハイライトされているやつが実際マッチしたものがハイライトされています。じゃあちょっと見ていきますね。ちょっと大きくしてみました。はい、左側が、標準アナライザー、右側が日本語アナライザーです。どうでしょう。左側ですね、のとか新しい機能のシーンだけが引っかかってたりとか、のが多いですよね。ちょっと引っかかり方も微妙ですよね。最新の機能の最の部分だけが引っかかって最強のとかなってたりとか、はい、こういったですね、先ほど日本語の精度っていう言い方をしましたけれども、標準アナライザーなんか日本語の精度ってどうなんだろうと、検索の日本語 の検索の精度ってどうなんだろうっていう、ように見えるかと思います。確かに検索ヒット数は多いけれども、ちょっといろんなあまりいらないものが含まれてるよねと、ヒットしてるよねっていう。で右側ですね、右側の日本語アナライザーですけども、まあほぼほぼ最新機能とか最新機能とかですね、まあほぼほぼ期待通りの結果が形でマッチングできているというのが、お分かりになったのではないかと思います。でですね、ここで言いたいことはですね一つです。はい、日本語用のテキスト解析には日本語用のアナライザーを使いましょうと。はい、言語にはですねそれぞれ適したテキスト解析の処理がありまして、日本語ですと日本語用のアナライザーを使ってください。まあ韓国語だったら韓国語、中国語だったら中国語といった形で使ってください。そうしないとですね検索精度が非常に落ちてしまいます。はい、で言語別のアナライザーですけれども、これは Azure Search の大きな特徴なんですけれども2種類あります。一つがルシンアナライザー、先ほどですね Azure Search は、Apache Lucene をベースにしていると言いましたけれども、Lucene のですね、コアライブラリに含まれる、言語アナライザーが、使うことができます。現在35のアナライザーが使うことができます。で日本語のアナライザーですけれども、日本語の Lucene アナライザーですけれども、クロモジというものが使われています。そうですね、検索やってきた方は、聞いたことあるかもしれないですけれども、ある方がいらっしゃるかもしれないですけども、そうですね、業界で広く使われているオープンソースの日本語形態素解析ライブラリーになります。はい、こういったものが、使えますと。でもう一つですね、マイクロソフトアナライザーというものがございます。先ほどデモでお見せしたのはマイクロソフトの日本語アナライザーです。これはですね、オフィスや Bing でも使われているもので、マイクロソフトリサーチがですね、まあ、研究重ねて自然言語の研究重ねて、作ってきたものなんですけれども、現在50言語利用可能で、 はい、そのようになっております。でですね、ちょっと1点だけお伝えしたいことがありまして、テキストの処理なんですね。アナライザーはテキストの処理単位です。ですので、テキストの処理単位って変わってしまうと、大きく、パフォーマンスであったりとか検索の精度に影響を与えるんですね。で、結局のところですね、じゃあこれ何が検索精度が高いのかとかいったところって、皆さんのですね、考え方にも変わってきてしまいますので、期待値によっても変わってきてしまいますので、必ずですね、アナライザーを選択するときには、皆さんの持っているテストデータを使って一旦試して検証していただく すいません、検証していただくことを、推奨しております。はい。そうですね、どれがベストフィットするかっていうのはちょっと自分で検証していただくのが良いんじゃないのかと、考えております。続いてですね、関連性のお話に入りたいと思います。はい、関連性、先ほどですね、全文検索エンジンの、メリットの一つとして、関連性を関連度が高いもの順に並べてくれますとお話しさせていただきましたけれども、検索はですね、ちょっと繰り返しになりますけれども、皆さんがクエリを入れますと、そしたら検索エンジンはクエリをもとに、そのドキュメントがそのクエリにとってどれだけ関連しているのというのを、評価します。評価して、じゃあどう評価するのかっていうと、いろんな計算をやってるんですけれども、計算というかいろんな評価、内部的には処理をやってるんですけれども、最終的にはそれを数値化します。それをスコアと呼んでるんですね。スコアリングします。そしてそのスコアが高いもの順に並べてあげると、これをいわゆるランキング、検索ランキングってこういうものなんですね。で、評価方法はいろいろありますよね。例えば Google だとページランクとかいろいろありますけれども、評価の方法はいろんなものによって違います。じゃあ Azure Search どうやっているのかっていうのをここでご説明していきたいと思いますけれども、その前にですね、皆さんの頭をちょっと整理するために1枚用意しました。ちょっとですね、検索を並べるっていう時に、何ですかね、ごっちゃにして考えて、おられる方がいますので、ちょっと1枚用意しました。検索で何かクエリを投げる時に、ソート条件を指定した場合っていうのは、もう関連性とかそういった話は一切絡みません。もうソートだったら、例えばここでオーダーバイイコールプライスって値段っていう、例を出してますけれども、値段でソートしたいって言ったら、もう値段で完全にそのソートされて結果が表示されます。この時には一切のその関連性の評価、いわゆるスコアリングですね、スコアリングは行われません。じゃあどういう時行われるのかっていうと、ソート条件を指定しない時ですね。そうすれば検索の基本的な挙動として評価が行われて、評価が高いとみなされたもの順に並べられるといった形になります。はい。じゃあランクスコアですね、スコアリングしてこのランキングを出すっていう、こういう処理なんですけれども、構成は何で構成されてるのかというと、一番上、まず1つ目が、TF-IDF、 ちょっとかね、なかなか言いづらいところがあるんですけども、 TF-IDF ベースのスコアリングがされます。ちょっとこれ次のところで説明しますので、こういったものが行われるということを、お知りおきいただければと思うんですけども、これが規定のスコアリングになりまして、何もしなくてもこの TF-IDF ベースの評価が行われます。それでですね、 TF-IDF ベースの、スコアリングが、ちょっと俺満足いかないよと、何らかの調整加えたいとか、順番変えたいよと、ちょっと何らかの加点加えたいよというチューニングですよね。チューニングを、したい場合はですね、 Azure Search はスコアリングプロファイルという仕組みを用意しております。ですので、基本的には TF-IDF ベースの評価がなされる。それで、それに対して何らかの変化というか加点を加えたいといった場合には、スコアリングプロファイルというのをカスタマイズとして使うということをお知りおきください。じゃあ TF-IDF ベースなんですけれども、そうですね、もう、結構時間も40分ぐらい経ってきて、眠くなってきてるんじゃないのかと思います。で、TF-IDF ですけれども 計算がされるんですけれども、ここの計算を忘れてください。見てると眠くなっちゃうので はい。で、TF-IDF ってどういうものかっていうと、キーワードに対してそのドキュメントってどれぐらい特徴があるんだっけと キーワードがどれぐらい重みがあるんだっけっていうのを、表す数値ですね、数値的に表したものになります。で、やってることはこういうことです。 キーワードがあります。でドキュメントがあってちょっと頭の中で描いてほしいんですけど、どれぐらいそのドキュメントの中にキーワードが含まれているのかっていうのをまず探すんですね。でじゃあ自分のところのドキュメントだけじゃなくて周りのドキュメントも全部見るんですね。見て、周りではそのキーワードがたくさん含まれているかどうかっていうのを見ます。で例えばですね、自分のドキュメントじゃなくて周りにいろんなそのキーワードが含まれていたらどこにでも含まれてますよね。でみんなそのキーワード含まれてるじゃないかっていうことであんまり特徴がないよねと、ここでカッコレアって見づらいですけども、レア度って、まあ、こういう言葉あるのかどうか分かんないですけども、レアじゃないよねと言ってます。でレアじゃなければあんまり特徴的じゃないと、重みがないよねっていう判断を下す、これが TFIDF です。 TFIDF になります。ちょっと言いづらいですね。なのでちょっとまとめますと、ある文章の中に、たくさん含まれたとしても、そのキーワードが含まれていたとしても周りにそのキーワードがたくさん含まれていたらその、ドキュメント、そのキーワードはあまりそのドキュメントはあまり特徴ではないよねと。じゃあどういう時に高いのかというとですね、周りにはあんまりそのキーワードがないんだけれど自分のところのドキュメントにはたくさんキーワードが含まれていたらレアなドキュメントがたくさん含まれているよねということで TFIDF の値は高くなります。レアなドキュメントが高くたくさん含まれているから、特徴的だよね、すなわち特徴的なのが含まれているからポイントが高いよねと、こういった評価の仕方をします。でもこれ規定で働くんですね。はい、なのでこういう評価がされているということの説明でした。じゃあこの TFIDF の計算に対して何らかの、調整というか加点を加えたい場合何をするかというとスコアリングプロファイルですね。はい、ちょっと真ん中に、ちょっと見づらいかもしれないですけど、これスコアリングプロファイルの定義なんですね。 JSON で書きます。 JSON のスキーマで書きますけれども、やってることは大きく2つ。1つがウェイトの設定です。TFIDF というかスコアリング の基本的な挙動としては、特にウェイトの設定をしない場合は、フィールドは全て均等に扱われます。つまりどういうことかっていうと、タイトルとボディがあって、タイトルにキーワードが含まれててボディにキーワードが含まれててもそこ全く関係ないんですね。ただ、例えばですね、タイトルに、含まれてキーワードが含まれてた方がちょっとウェイト上げたいよねと、そういったウェイトの変更ですね、まあ、ウェイト付けですよね、したい場合は、スコアリングプロファイルに調整してください。タイトルの方がウェイトを上げたいと、ボディをちょっと減らしたいとか、まあ、いろんなフィールドごとにやってください。これが一つ。もう一つは、スコアリング関数。これはですね、いろんな関数ごとに応じて、ブーストと呼ばれている加点を加えたい。ブーストっていうのはですね、まあ、加点を加えるための乗数なんですけども、高ければ高いほど加点されると考えてください。このブーストをどういう形でやるのかっていう関数の定義ができるんですね。で関数には4種類ございます。一つがフレッシュネス。すいません、これ見づらいんですけれども、ちょっと言葉で説明させていきますね。はい、フレッシュネス、どれだけその値が鮮度が高いか、新しいか古いか、これが一つで、もう一つが、マグニチュードと呼ばれていて、ある値がある一定の数字に含まれてある一定の間にあれば、加点したいとか、そういった数値をもとにですね、加点するといったやり方ができます。これが2つ目ですね。でもう一つがディスタンス。これはですね、先ほど説明した、地理的検索の場合で使います。ジオグラフィーポイントというデータ型で、例えば、データが5キロ以内にあった場合には加点したいといった場合にこの関数を使います。で最後にもう一つタグですね。検索にですね、例えば私マクドナルドが大好きなの、例えばあるマーケティングで、特定のキーワードが出てきたときに、ちょっと検索結果を上に上げたいよねっていった場合にはこういったタグを使います。タグにそのどういったタグ、文字列の場合に、ブースト値を上げたいか、加点を上げたいかっていったそういった定義ができます。はい、そしてもう一つ、ちょっとこれ難しいんですけども、グラフ補完と呼ばれてまして、ある加点をするときにですね、例えば新しいもフレッシュネスっていう情報の鮮度で加点をしたいという場合を選んだときにですね、例えば1ヶ月以内のデータに対して加点を加えたいと。で皆さん思うのは、多分新しいものに対してより多く加点したいですよねって考えたときに、じゃあ新しいものから古いものに行くときにどのような角度で、ブースト値を減らしていきたいかとか増やしていきたいか、そういった、ものになります。 て、例えば直線であったりとかですね、直線で増やしたいとか、もう二次方程式的あったりとか、例えば指数関数的にですね増やしたり減らしたりとか、また定数、まあ特に期間があったとしても変わらないといった、そういったですねものを指定することも可能です。はい、でもう一つですね、ポイントとしてはこのスコアリングプロファイルですけども、複数指定ができるんですね。ですので、検索のですね、なんていうんですかね、シナリオ、例えばこの検索は、古いもの新しいもの順にちょっと加点を増やしたいとか、シーンに応じてプロファイルを使い分けてください。そうすることでシーンに分けて、そのあれですね、関連度の評価の仕方を、振る舞いを変えることができます。じゃあちょっとですね、関連度のまとめになりますけども、ちょっとこれも細かいので、言いたいことは一つ、どのように最終的にスコアリングがされるかっていうことですね。右側に、ちょっとクエリを書かせていただきましたけど、ちょっとちっちゃいですね。はい、お聞きしました。こういった Azure Search ってキーワードで検索してますが、注目すべきはその次ですね。スコアリングプロファイルイコール何々で、皆さんが定義をしたスコアリングプロファイルを指定しています。ここで名前を指定するんですね。でここではスコアリングプロファイルの指定をしてますので、規定の、スコアリングである TF-IDF にプラスしてスコアリングの処理が入っています。スコアリングプロファイルによる加点が入っています。で一番上が TF-IDF ベースですけれども、一つがウェイトの設定がされているかどうか、そして皆さんが定義するスコアリングの関数ですね、それに応じてまた加点が変わってきますので、これら全部含めて最終的に合わせたのがスコアリングの値として算出されて、これもちょっと見づらいですね、一番上、これ検索結果にサーチスコアなんとかって言って、 Azure Search の場合こうスコアリングが見れるんですけれども、こういった最終的にスコアリングがこうなるというのがお分かりになると思います。はい、以上がですね、検索制度と関連性のお話でした。それではですね、最後に、Azure Search、ちょっと趣が変わりますね、ここで。Azure Search と他のテクノロジーとの連携技ということで、2つお見せしたいと思います。ちょっと時間もなくなってきましたので、サクサクいきたいと思いますけれども、1つが音声認識との連携。これ何をやるかというとですね、やりたいことは、ビデオコンテンツがございまして、これをですね、音声認識エンジンにかけて、ビデオコンテンツから字幕データを抽出します。抽出して、その字幕をですね Azure Search に入れてあげます。それで、音声をですね検索可能にして、最終的に、スピーチ検索ができるように見せているといった形をお見せしたいと思います。はい、これですね、題材は何を使っているのかと言いますと、ビルド、今年の3月にですね、ビルドのセッション、ビルドの開発のイベントっていうのがサンフランシスコであったと思いますけれども、そちらのセッションであったビデオコンテンツを題材にしています。ビルドのビルドではですね、ザマリンの大きな発表がございましたので、ここではザマリンでちょっと見てみたいと思います。これはですね、単なるテキスト検索です。テキスト検索というか、セッションのデータをこちらセッション検索みたいな形で検索したんですね。じゃあザマリンの、セッションが出てきましたので、ちょっとこれをクリックしてみましょう。はい、
Hello there, this is Seth Wars coming to you from the Moscone Center here in San Francisco.
じゃあこのザマリンライブのセッションなんですけれども、じゃあまず、左側から見ていきましょう。はい、もう気づいたと思うんですけれども、ビデオの下に、字幕が出てると思います。これですね、もともとあった題材としてのデータは MP4 です。セッションの MP4 を音声認識エンジンにかけて字幕データを抽出しました。でそれをですね、やってることはすごい単純、 HTML5 のビデオタグにトラックデータとしてその、字幕データを挿入してやれば、もうこのように表示できます。ですのでこれをオンオフできます。
はい、
はい、これが一つ。ちょっとうるさいですね。でもう一つが左側ですね。左側が、その抽出した、字幕のデータを表示しています。ちょっと全体を見渡せるようにちょっと小さくしますけれども、これ字幕なんですね。はい、じゃあ、これ字幕を表示させるだけなんですけれども、ちょっとここが大きな違い、ユーザーエクスペリエンスとして新しいのは、 じゃあザマリンってどういうものかというと、シングルソースで複数のプラットフォームのアプリケーションができるというやつなんですけども、私はですね、まあ、iOS にちょっと興味がありますといった場合に、 iOS が話されてるとどこなんだっけっていう検索がしたいと仮定した場合ですね、ここ iOS って入れてみましょう。はい、見えましたでしょうか。 iOS が話されてる部分だけがこう検索されたんですね。実際やってることはすごい単純。抽出した字幕のデータ、これテキストなんですけれども、それを Azure Search に入れましたと。入れて、テキスト検索してます。で、このシーンのデータを絞り込んで、絞り込めましたと。このビデオコンテンツの中で iOS が話されてる部分を絞り込めましたね。こうやって、たくさんあった中から。で、まあこれ時間がありますので、こう時間に飛ばしてやると。すると、iOS。なんでですね、まあこれちょっと止めますけれども、まあこれちょっと全コンテンツ、ビルドの全コンテンツに対して私やったんでまあここで1個のデモだけなんですけども、何が言いたいかと言いますとですね、普通ビデオの中で、ビデオコンテンツの中で何か探すときって、まあこうやってですね、検索できないと、まあ一から探しますよね。例えばこの、セッションって何かこういうキーワード話してたと思うんだけどって言ったときに、それを一から探してるのは非常に大変です。だけどこういった形でですね、一旦まあテキスト化して、そこを検索して特定のシーンに飛ばしてあげることができるっていうのは、これユーザーさんにとってみればですね、すごいエクスペリエンスが上がるんですね。で、これすごい活用できるというか、例えば教育系のコンテンツとか、こういったですね、セッションであるとか、例えばそのサポート系のトレーニングですね、そういったもので、そういったそのビデオコンテンツって一回作った後に何回も見ると思うんですよ。ただ、まあメタデータの検索、例えばこの、ビデオコンテンツってこういったもんですよって概要のデータがあって、そこから検索するっていうのはよくあると思うんですけれども、実際皆さんがこう話している内容からこう絞り込んで、そのシーンに飛ばすっていうのは、これ本当に変わります。はい、これが一つの例ですね。ちょっと連携例としてお見せさせていただきました。はい、じゃあどのようにですね、テキスト抽出しているのかと、字幕データを抽出しているのかというとですね、Azure の中にですね、メディア系の配信プラットフォームがございまして、メディアサービスと呼ばれているものがございます。もうこの中にはですね、もうすでに使っているよという方もいらっしゃるかもしれないですけれども、このメディアサービスのですね、メディアプロセッサーの一つであるメディアインデクサーというものがございます。これやってることはですね、ビデオコンテンツを、題材というか元データとして、そこをですね、自然言語とか、音声認識エンジンで、最終的に字幕データとして抽出するんですね。そういった処理をするものです。これもう完全にフルマネージャーで API で提供されているものですので、簡単に使うことができるんですけれども、Azure メディアインデクサーを使ってます。で、ここでですね、デモでお見せしたコンテンツっていうのは英語のコンテンツですよね。で、Azure メディアインデクサーですけれども、複数の言語に対応しています。ですので、まあ、その対応している言語のコンテンツであれば、その言語に応じた抽出ができるんですけれども、残念ながら日本語がですね、まだ対応してないんですよ。で、まあ、グッドニュースとしては、このメディアインデクサー、少なくとも今年中にはですね、日本語サポートします。まあ、正式リリースじゃないかもしれないですけれども、プレビューという形ではですね、世の中に送り出されると思いますので、もし興味がある方はですね、日本語でも、まあ、出た時に日本語コンテンツをですね、こういった形で、字幕として抽出することが、できますと。はい、でですね、メディアインデクサーで今回まあ英語のコンテンツだったんですけれども、抽出した、字幕データ簡単にお見せしたいと思います。はい、複数のですね、字幕データを、抽出することができるんですけれども、ここでは代表的なやつを2つ、左側が TTML で、右側が WebVTT、ファイルなんですけども、これ2つとも非常に、まあ、広く使われているフォーマットでして、両方とも、W3C 標準フォーマットでして、ちょっと簡単にフォーマットをお見せしますと、左側ちょっとちっちゃいのでこうですね。はい、これ TTML 形式なんですけども、 まず最初にビギンがあってエンドがあってテキストがある。これその字幕のデータですね。何秒から何秒の間これが話されているといった形のフォーマットになります。でずっと同じですね。これもうビデオコンテンツがあるとずっとこの時間と、開始終了テキストといった形で、あるような形になりますと。でもう一つで WebVTT はTTML のように XML の形式ではないんですけれども、非常に簡単なテキスト形式になってます。ですね、時間開始、これも同じですね。開始と終了があって、開業して、テキスト話され、そのシーンで話されているテキストといった形のフォーマットです。ずっとこれが続くような形ですね。でいずれもですね、まあ、単純なその XML であったりとかテキストの形式ですので、簡単にですね抽出して、インデックス化することができます。で今回やってることはまさにそれです。はい、これがですね音声認識の、デモになります。じゃあ続いてですね、もう一つ、音声認識と比べるとちょっと地味なんですけれども、非常に有効的な技術の連携ですので、ちょっと説明させていただきますと、レコメンデーション。レコメンデーションって聞いて、まあもう改めてですね、特にご説明する必要はないものだと思いますけれども、レコメンデーション、これですね、なんでここで出したかっていうと、検索と非常に相性がいいんですね。例えばこういうシーンを考えてみてください。あるサポートサイト、FAQ のサイトで、検索します。どういった FAQ が話されてるんだろうかっていった形で検索すると思うんですけども、検索した後に例えば、こういう質問した人はこういった質問もしてますよってバーって出てくると、結構ユーザーさんにしてみると助かりますよね。で実際サービスを提供する側にしてみても、ユーザーさん結構そのレコメンデーション見て回遊するので、それはそれで広く使っていただけるということで、そう両方にとっていい機能になると思います。例えばメディアコンテンツ、映画の例えばサイトがあったときに、ある映画を、検索したときに、こんな映画を見てる人はこんなものも見てますよみたいな形ですよね。とても検索と相性がいい。でやってることはっていうと、例えばこれレコメンデーションですね、どういうものを題材にしたのかっていうと、皆さんのユーザー履歴なんですね。どういった映画を見たとか、どの人がどういったものを見たとか、どの人がどういった質問したとか、どの人がどういうものを購入したかとか、そういったユーザー履歴を元にやっております。でこれもですね、もうこの後グダグダと言葉で説明するよりもデモをお見せした方が早いと思いますので、デモをお見せしたいと思います。ここでの題材はですね、デコード2016、まさにこ のデコード2016のセッションのデータなんですけども、残念ながらこれ最後のセッションなんですね。皆さんにこのサイトを公開してお使いいただこうかなとも思いましたけれども、もう最後のセッションですので、あまり、ね、使えないというか最後ですよね。はい、はい、じゃあビルド2016のセッションサーチですけれども、DevOps とか OSS っていうのがよく今回マイクロソフトに似合わないというか、これまでのマイクロソフトらしからぬ、いろんなものがあったと思いますけど、じゃあ OSS で引っ張ってみましょう。じゃあこういうあと結果が出てきましたと。はい、じゃあこれ見てみましょう。ちょっと見えないですかね。ちょっと大きくしてみましょう。はい、じゃあこのセッションが出てきましたけども、よく見てみるとセッションの情報がありまして、その下ですね、このセッションを選択した人は他にもこういうものに興味を持っていますよといった形で、これレコメンデーションを使ってるんですけれども、こういった情報を出してます。まあちょっともう一個見てみましょうかね。例えば大きい、例えばこのね、女性の方のサイト、はい、このサイトセッションですね、セッションがあって、このセッション見てみると、あら、このセッション見た人はこういうものも見てますよといったことで、例えばですね、まあ本当にこのセッションだけを見に来たと、詳細を見に来たといった人でも、例えば他の人がこういうものを興味持ってるんだなっていうのが分かれば、これはこれでまたね、いろんな見に行ったりとかすると思うんですよ。はい、こういったことをやっていて、非常にちょっと動線としてですね、検索をして何かを見て、詳細を出してあげるときに、こういったものをレコメンドとして、関連性を出してあげるといった形なんですけども、繰り返しになりますけど、非常に検索と相性がいい。はい、じゃあちょっとこれ背景ですね、どういったものが使われているのかというと、 今回のビルドのキーノートでも話がありましたけれども、コミュニティブサービスのですね、レコメンデーション API を使ってます。はい。で、どういったことをやるか、とっても簡単です。用意するものは2つ。1つは商品カタログ。商品カタログでありますけども、今お見せしたですね、デコードのセッションですと、デコードのセッションデータをカタログとしてまずこの API に加してあります。そしてもう一つ、購入履歴ですね。皆さんのアクションデータ、どういったユーザーさんが、どういったものを見たとか、ユーザーさんが何を買ったかっていうのが、履歴としてありまして、それをですね、もう決まった形式なんですけども、与えてあげると、カタログと履歴を API に加してやると、 API をですね、それをもとにトレーニングをします。で、トレーニングをして最終的にモデルを作り出して、このモデルをですね、皆さんが API で引けるようになってます。まあ、レコメンデーション API を使うと、このモデルをもとに推奨された結果が引くことができるんですけども、引くことができると、こういった流れになってます。で、まあ、今回もですね、このビルドのセッション、こういった形でですね、まあ、テストサイトとしてしばらくインターナルで内部でですね、使って、いろんな人に使ってもらって、履歴を集めました。それで、まあ、出たその履歴をもとに API に加してトレーニングしてってやった形なんですけども、この参考までにですね、このレコメンデーション API ですけども、マシンラーニング、 Azure マシンラーニングがベースで動いてます。はい。まあ、ちょっとこれ余談でしたけれども、以上がですね、レコメンデーション技術、そして音声認識技術との連携技の、この2つの、連携技のご説明でした。はい。じゃあまとめに入りたいと思います。今日は、まず Azure Search がですね、とっても簡単で、なかなかですね、いろんな機能を導入できると、短時間で構築することができるっていうのがなんとなく分かっていただけたんじゃないのかなと思います。そしてもう一つ、テキスト精度や、検索の精度ですね、や評価がどのようにされるのかっていったことが、ご理解いただけたんじゃないのかと。で、これをやることで、まあ、検索結果の並びであるとかですね、引っかかり方が、より精度を上げることができるといったことがご理解いただけたんじゃないのかなと思ってます。そして最後ですね、Azure Search 単体にとどまらず、他の技術といろいろ連携をさせることで、より検索というか、もうサービスそのもののですね、エクスペリエンスを上げることができるといったことが、ご理解いただけたんじゃないのかなと思います。このセッションを通じてですね、少しでもですね、Azure Search 今まで使ったことのないという方はですね、ぜひぜひ興味を持っていただき、使い始めていただけたらなと思います。以上をもって私のセッションを終わりたいと思います。本日はありがとうございました。